新平家物語連続講義第182回鎌倉殿の巻月見る人々吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は源頼朝が鎌倉へ入った場面をお送りしました。その頃平家側はどうしていたのか。8月の末頃六原に流人である頼朝が山木宝岩兼高を殺戮したことが伝わりました。ところが伊豆という遠方でありまた20年も前の流人のことを記憶している者も少なく平家の者たちにはそれほどの危機感はありませんでした。そして9月のこと六原に入った早馬は相模の大場景親からのものでした。それは頼朝の軍勢が石橋山に立てこもっていることを伝え事態の急を訴えるものでした。それでも六原には危機感はありません。さらに続いてきた知らせは頼朝の敗北を伝えるものでした。結局この一連の流れの中で平家の人々は頼朝というものは身の程知らずであるなどと認識するだけでいつしかこの話も忘れ去られてしまいました。とはいえ全ての平家の者がそうだったわけではありません。特に清盛には頼朝という名に驚きや憤怒か悔恨か何らかの感情があったはずです。それでは本文を見ていきます。今の福原ほど慌ただしいものはない。6月の遷都こそ実ににわかなことであった。池頼盛の山荘が仮の皇居と定められたものの中宮一員上皇をはじめ公家天上のおびただしい家族が皆住むに足るほどな定官などはとてもない。一屋敷に数組の公家家族が住んだ。あるいは同居あるいはにわか武神何しても騒ぎである。家屋敷もだが皇都としては土地そのものの規模が小さすぎた。そこで和田の松原西野のあたりを九条に道割りして九都を模した都市設計にかかるとか水利を図り造営の所在を集めるとか名は都といえ町の姿は再び以前の新開地に帰ってしまった。雨でも降ると道は泥田のようにぬかるみ牛車の立ち往生は珍しくない。こんな思いをするたび公家たちはすぐ
「ああ捨ててきた家が恋しい毎一度京へ戻りたいもの」
という思いを募らせた。それに福原では秋の月見も風情がない。8月、ちょうど伊豆で頼朝が兵を起こしたあの前後は月の良い頃なので公家たちは源氏物語の光る君が流された昔の後を忍ばばやなどと言い合わせて須磨明石の裏伝いに夜を忘れて歩いたりまた船で淡路や江島の磯の月をめで遠くは住吉や若の浦まで歓迎を乗せて浮かれ出る者も多かった。
そうだそっと旧都へ戻って後の月を見てこよう。
五徳大治左大将実貞は昔恋しい思いに駆られて9月のある夜随人に駒の口輪を取らせ福原を出て旧都へ立った。一夜は途中で明け次の夜旧都の内を心ゆくまでさまよい歩いた。
なんと変わり果てたことだろう。これが昨日までのあの九重の都だろうか。
どこを見ても荒れ果てた屋根門追事そして荒涼たる雑草の丈に埋もれている。鴨川の水音は日頃こんなにも高かったのかと怪しまれるほど耳につく。愛宕叡山の山影も足元の闇から地続きに迫って見えた。どこを眺め回しても灯しの光もない。あるのは五条の彼方六原界隈の灯しだけである。
どこを通っても虫の根ばかりな空き家胸が痛なるに過ぎぬ。
あまりな寂しさよと実貞は帰りかけた。冠も衣の袖も夜露に濡れ月さえ怖いもののような気がしてきた。
いや待てこの江川原の大宮には福原へお移りもなくなお一人で残っておられる。そうだかかる夜どんなお暮らしをしておられるやら。
駒を返して大宮の御門を伺い友の者にほとほと底を叩かせた。さて実貞が門を叩かせると 中からは誰ですかと問い、女性の声がしました。福原から来た左大将であるとの旨を言うと、東の正門から入るように言われました。実定が言われた通りに入っていくと、そこには月の下で琵琶を弾く大宮がいました。この大宮はかつて二代の妃とも呼ばれた女性で、実定の姉にあたります。今はもう42歳になっていました。大宮と実定はしばし語り合いました。そして実定は福原での暮らしの不安と倦怠について語り出しました。自分は平家全盛の世の中で政治の中心にいるようで、実は何も知らされない、また力もない。いかに清盛の独裁ぶりの甚だしいことか。ほとんど朝議もなされない状態である、と実定は嘆きました。それでは再び本文を見ていきます。もっとも主上安徳はまだお三つの乳児である。新院高倉は全く政治にご関与なさらない。そして後白河法皇は三軒板屋のご遊居のうちになお押し込められておいでになる。
もうそんなお話は聞かせないでください。
大宮は泣きたいような眉をした。弟の実定の語るのを聞いていると、地獄が目の前に降りてくる。あまりに生々しい人間の相告に胸が痛み、体が震え、耳を覆ってしまいたくなる。
あ、心ない技を、
と実定も悔いて、
私も忘れたい、姉君、先ほどの琵琶をお続けください。私も今ようでも歌いますから。
大宮は再び琵琶を手に抱えた。吹けゆく夜は琵琶の音だけの世界になった。琵琶はあるが人はない。大宮も実定もすべてを忘れた。夜もすがら月と琵琶の音だけがそこにあった。古き都に来てみれば、浅地ヶ原とぞ荒れにける。月の光はくまなくて、秋風のみぞ身にはしむ。微吟するのは実定の声であった。いつの間にか細殿の端には御所に仕える女たちが大勢来て、皆涙を流して聞き入っていた。中に松宵の小侍従と呼ぶ女房がいた。実定は小侍従の歌の才をよく知っている。他の女房たちも共に招き入れ、それからは歌など読み合って、世情の話には触れないことにして遊んだ。女は男の生態からも何かを感じ、男は女性の群れに酔う何かに酔い、月もよそに興じ抜いた。いつか夜は白みかけている。実定は糸間を告げ、正門の外へ駒を引かせて福原へ帰りかけた。ふと振り向いて駒を止めた。そして随人のクロードに歌を書いて、
これを夕べの小侍従へ、
と持たせて走らせた。小侍従もすぐ変化を記し、使いのクロードに持たせてよこした。彼女のその歌を駒の背で口ずさみながら、左大将実定は絹絹の浮かれ男みたいに福原へ帰っていった。ところで、古典の平家物語では、この実定が読んだとされる歌は、実はクロードが代作したものであることになっています。実定はクロードに命じます。侍従があまり名残惜しげに思い至るに、何時帰って何とも言ってこよ。そう、何でもいいから行ってきてくれ、という左大将の命令に、クロードは、物川と君がいい剣鳥の音の、けさしもなどか悲しかるらん、という歌を作り、実定が作った歌ということにして侍従に送ります。この仕事に対して実定は、さればこそ何時を使わしけれ、だからお前を行かせたのだ、と大いに感動しました。さて、この頃都には急な知らせが入ります。その内容は、頼朝が生きており三浦や千葉とも連携しているというものでした。また一方で、木曽義仲が謀反のための兵を集めているとの知らせも入りました。これらに対して平家側はどう対応するのでしょうか。続きは次回にお送りします。本日の授業はここまでになります。